キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は株式会社ビーズ株式会社アムール代表取締役細野高史さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、最初のコールを勝手に変えたというか、今までどこまで紹介しようかなとか、細野さんの名前だけにしようかなとかね、ちょっとね、いろいろ迷いながら、スポンサーコールの最初を決めてるんですけども、特に細野さんから指摘というか、こうしてっていうのが、ご希望がなかったので、最初はね、お名前だけにしようかなとは思ったんですけど、お名前だけよりはやっぱり付けさせていただいた方がいいかなと思ったので、株式会社ビーズと株式会社アムールの、どちらもね付けさせていただくことにしてみました。皆さんにね知っていただきたいというのもそうですし、私自身がね今後映像作品を作る中で細野さんにもご協力いただいて映像作品を作り、で細野さんのことも含めてアート展とかをね巡るときに細野さんがリーチできない場所で私が、広めたりとか、細野さんの、素敵なところをね、魅力をお伝えできる存在になれたらなという思いがあるので、どちらもね、ご紹介させていただくことにしました。もう本当にね、ご紹介しようと思ったら長文でしか紹介できないので、ちょっとね、紹介し始めたらキリがないところではあるんですけれども、まずはねこの2つの会社のお名前を出させていただいております。そしてですね皆さんマッスルに出会いたいと思いませんか？細野さんの絡みたいと思っておりませんか？まだねマッスルバーインホもね8月17日開催なので1ヶ月ありますけれども、チケットねもうわずかしかないんですよ。細野さんがね参加されるっていう場所はもうすぐにどんどん完売してしまいますから、今回はね講演会という形ではなく細野さんと絡める可能性が大という場所でご紹介させていただいていることもあって、速完という形ではないかもしれないんですが、何があるかが分かっていない方が多分多いと思うので、私もねはっきりとは分かってないんですけれども、複数人のマッスルたちに囲まれたい方には確実に楽しめる場所だと思われますそしてね細野さんと絡みたい方で仲良くなりたい方というのはこういう場所を狙うのはもうベストだと思いますね。バーですからね絶対に仲良くなれると思いますし、細野さんにねいつも以上に、タッチできる可能性大ということでですね、私は今勝手に鼻血を出しておりますけれども皆さんはねあっという間に売り切れてしまうと思いますので、今あと一部の方ね一般チケットがね少し残っているだけとなってまして、あとは2部の方は、予約者5名限定チケットというものなのでね、普通のチケットではないようなので、皆様ねお早めに、チケットのご購入をお願いいたします。そしてね合わせてマッスルチップというものもね遠隔で支援できるものも出ておりますので、そちらも合わせてチェックをよろしくお願いします。それからですね、細野さんのボイシーはお聞きいただけましたでしょうか？今細野さんボイシーをね、始められて1週間ほどになりますけれども、細野さん自身がねもう常に学び続けられている方というところも素敵なところだし、そしてねすごく今までのね経験値とかもいろんなことを経験されてきて、若くしてね店長をされていたりしたこともあったし、でさらにねこう借金に2000万円を背負って大変な思いをされた時期もあったことで、その苦労もねされている分やっぱり経験値が豊富であることも間違いないので、やっぱりこういう方のお話をね聞けるってすごく素敵な場所ですよね。で私としてはね会えなくても声が聞けるというですねもう最高の場所で、で私ちょっとダボーガとかはねどうしても目が痛くなっちゃうので、音声で聞けるっていうのも幸せすぎますね。なのでまあリピートしまくっていたりするわけなので、もしかすると細野さん気づいてるかもしれない、あれフォロワーに対してちょっと視聴数が随分多いなと思ってるかもしれない、だいぶ私が引き上げておりますがぜひ皆様もねフォローしていただいて毎日のね ね、発信を、聞き、学び、気づきの、時間にしていただけたらなと思います。フォローをよろしくお願いします。そして、ウィークリースポンサー様が本日もついてくださっております。皆さん、行きますよ。何の気合いと思ってるかもしれませんが、行きますよ。アミューモンが旅する、整体師になるきっかけをくれてる神の手フッチ。その神の手には人の笑顔ば引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生ば動かすかもしれん。今主催者も募集中とよ。7月いっぱいクラファンでセカンドボール300万ば目指しとるじゃん。神の手フッチの思いは応援してくれたら嬉しか、みんな水筒よということでですね、また東北弁混じりに変えてみましたけれども、いかがですか。他のイントネーションは分かりません。もう迷子です。標準語にしようと思っても、もともと標準語で生活してるわけでもないから標準語も分かりません。とにかくですね、今のタイミングで、リンクをタップしていただきたいので、ウィークリスポンサー神の手フッチーさん、企業5周年を記念して全国ツアーを行うクラファンと書かれたところをね、リンクをタップしていただきまして、このプロジェクトを応援するというところをタップしていただきたいなと思います。そろそろね、新しいリターンを出すというふうに聞いてるんですが、まだちょっと出されてはいないので、今までのね、リターン内容だけにはなっておりますが、昨日ね、確かね、ミーティングをね、公開でミーティングされていて、新しいリターンを出しますよというようなことをお話しされる予定だということは聞いてはいるんですけれども、ぜひね、皆さんね、チェックしておいていただきまして、まあ、どんなリターンが出てくるのか、あとね、もうね、半月ほどだそうです。確かそのはず。あと半月ほどで、このクラファンも終了してしまいますので、皆さんぜひぜひ、ご支援のほどよろしくお願いします。そしてね、勝負服スポンサーということでですね、腰と左袖と、背中の上部ということで、ユニフォームのね、スポンサー様を募っていらっしゃいます。ぜひね、全国各地をもう点々と歩きまくっていて、本当に佐賀の方っていうぐらいのね、状態になっているフッチー師匠をね、ぜひユニフォームという形でね、応援していただき、全国を飛び回っている師匠とともに、ロゴがね、広まればなと思っておりますので、ぜひ皆様ご支援のほどよろしくお願いします。そしてね、講演会の主催権も、出ておりますので、あと2つかな。ぜひね、皆さん師匠の、講演会、体感型ですからね、普通の講演会ってやっぱり話すだけっていう風になって、インプットのみであることが多いかと思うんですけども、まあ、体感型という時点でね、アウトプットが確実に含まれていると思いますので、絶対ね、プラスになるものだと思います。ぜひ皆さんね、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。書籍もね、出版されますので、書籍もね、2月、来年の2月ですね、注目していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。本日はですね、エモンエモンとタイトルにありますけれども、なんでこれを言ったかっていうとですね、今ね、高橋社長も毎日タイトルにエモンをつけてくださってるんですよ。私がね、エモンをなぜか毎日タイトルにね、語尾につけてるから、なんでこんなもんつけとるんやいと言いながら、高橋社長も一緒につけてくれてるんですよ。ラブラブですね。幸せですね。でも高橋社長に勝とうと思ったらですよ、エモンで勝とうと思ったら、もう最終はエモンエモンしかないと思ってるわけです。エモン1個では勝てないと思ってるから、最終形態はエモンエモンだと思ってるので、その最終形態を先に使っておこうと思って、エモンエモンっていうタイトルにしたんですけど、何の意味もない、特に意味は何にもないんですけど、今日はですね、高橋社長がね、趣味がねえということをお話をねされてたんです、スタンド FM でね。なのでジビちゃんに聞いてみました。お金がかからない趣味って何だと思うということでですね、聞いてみたところ、アミオン、いい質問だね。お金がかからない趣味って工夫次第で結構たくさんあるよ。以外に いくつかジャンル別で紹介するねということでね、載せてくれましたので、ご紹介してみたいと思います。まずは体を動かす系だということで、ウォーキング、ジョギングですね。スニーカーがあれば OK。近所や公園でも楽しめるとのことなんですけどね。私の中で高橋社長はいつもスニーカーを履いてるイメージも全くなくて、とんがり靴を履いてるイメージしかないので、頑張ってとんがり靴でウォーキングしてみたらいかがでしょうか。いじってないです。いじってないですよ。とんがり靴を履いてるイメージしかないから、スニーカーは履いてないのかなと思って。なのでね、近所とか公園でも、とんがり靴で歩いてもいいんじゃなかろうかと、ちょっと疲れると、高橋社長たまに足が痛くなって、前車椅子なんて時もありますけど、スニーカーなくても大丈夫じゃないということで。あとはですね、ストレッチと筋トレですね。自宅で YouTube を見ながらでもできるものということで進めてくれてますね。あとダンスですね。音楽に合わせて自由に動くのも立派な趣味ということでですね、これね、ダンスっていうと皆さんね、スタジオに通わなければいけないと思っている方いらっしゃいませんか？もちろんね、技術、細かい部分とか細かいね、体の動かすところで気になるとなると、さすがにダンススタジオにね、通わないと難しいところなんですけども、音楽に合わせて自由に動くっていうね、だけでも楽しいんですよ。これね、TikTok で全然誰でもできます。TikTok でっていうのは、TikTok に動画が落ちてるので、その動画をね、毎日、じゃあ今日これやってみようっていう感じで、振りを見ながらね、やるだけでも全然楽しいと思います。で、投稿すると多分高橋社長は人気があるのでバズってしまうので、投稿してもいいんじゃなかろうかと、勝手に思っております。そしてですね、次は、思考とか創作系ですね。読書。これ、でも高橋社長してますね。図書館を使えば完全無料で電子図書館も充実している地域もありますよということで、電子図書館あるかどうかわかんないな。大分にあるんでしょうかね。岐阜にはなさそうな気がしてる。そして日記とか詩とか小説を書くですね。これね、嵐の大野くんがすごいんですけど、嵐の大野くんって一言日記みたいなのずっと何十年もつけてたんですよ。で、確実に休止前まではつけてたんで、20数年はつけてたと思います。で、今だとスマホのアプリでもいいし、紙とペンでもいいのではないかなと。これ結構楽しめると思います。なんか何十年前かなんかにね、突然戻ってね、こんなことしてたなっていう話をおのくしてましたけど、これいいなって思いましたね。これもおすすめですね。小説を書くってなったら、これ高橋社長絶対面白くなるな。それもちょっと見てみたいところですね。勝手なことを言ってすいません。あとは、瞑想、マインドフルネスですね。道具なしで心を整える時間ということで、心に関してはいつもなんか整ってる感じがしますけどね。なんかストーリーズとか見てもめちゃくちゃ楽しそうですよね。職場でなんか楽しそうになんか、こんなとこ入るえもんみたいな感じで動画上げてたりとかすると、これは写真だったかな。ちょっと私いつも楽しんで高橋社長のストーリーズを見ておりますが、これに関してはいつもやってらっしゃるような感じはしますね。それから、観察とか探求系。星空観察とか雲観察、空を見上げるだけで広がる宇宙を見るのは楽しいのではないかと。あとは植物とか野鳥観察。なんか野鳥観察の人ってなんかカチャカチャカチャカチャカウントするやつと双眼鏡を持っているイメージありますけど、高橋社長がそれやってたらちょっと面白いかもしれない。いじってないです、いじってないです。これはチャット GPT が書いてるだけです。別に野鳥観察のそのカチカチの話は書いてないですけど、近所の公園や道端でも季節を感じられるということのようですね。そして哲学、雑学を考える。これは他者貢献の時点で哲学を考えていらっしゃるのと一緒なんですけども、考えのない問いを考えるのも立派な趣味ということでですね、これに関してはもう、ボイシーとかスタンド FM とかでね、いろいろお話をされてきたことで、考えのない問いとかにも答えていらっしゃるので、これは趣味にしてはいかがですかね。スタンド FM を趣味と捉えるってことですよね。それからなんか適当なこと言ってるって思われそう。人とのつながり系ということで、ボランティア活動、地域活動に参加することで交流も生まれる。 これやってらっしゃるんじゃないかな、もうそもそも。だって地域活動に参加したりとか交流したりとか、あのよくね、あの他のその会社の方っていうか、つながりのある会社の方と飲みに行ったりもされているから、多分こういうこととかも積極的にもうすでにされている気がしますね。これは西野さんのサロンとか、カモさんのサロンにいる方々とか、地域活動のつながりとかの大切さを知っているので、やっている気がする。そしてラジオや音声配信を聞く、ボイシーやポッドキャストなども学び気づきも多いというふうに載ってますけど、スタンド FM をね、高井社長されてるから、これはもう聞くというよりもお話もされてますからね、これはもうすでにやってらっしゃいますね。そして SNS やブログで発信する、無料で始められて創作や交流の場にも、もうこれもしてますね。でそれから工夫が広がる系ということで、料理、冷蔵庫の余り物で材料費を抑えながら創作的に楽しめる、これはちょっとおすすめできないかも。多分あの料理をすることが悪いって言ってるわけじゃなくって、あの多分あのご自宅、奥様が冷蔵庫をメインで使われているから、勝手に余り物でやったら多分切れられると思うダメじゃん、ダメじゃん。あとはリメイク、修繕、服や小物を直すのも趣味になる。ちょっとやってるとこは見てみたいですね。勝手な妄想ですけど。そんなこんなでですね、あのジピちゃんが勧めてくれた、あの、まあ、お金のかからない趣味ということで、あのご紹介をしてみましたけれども、あのいじってないです。いじりたかったわけじゃなくって、いろいろあるよってジピちゃんが紹介してくれたから、そこから妄想を広げてみただけなんです。ね、まあ、私みたいに、ダンサーとしてね、活動していると、まあ、音楽をなしても即興ダンスとかで、それをね、全然動画を載せるとか、載せなくてもですけど、踊ってるだけで、まあ、趣味になってしまいますからね、私はまあ、幸せなもんだなと思いながらね、その趣味がないみたいな世界にちょっと行ったことがないタイプなんですけども、でも、趣味って、まあ、小さいことから大きいことまでいろいろ何でもね、趣味って言っちゃえばいいと思うので、実際には多分その趣味に置き換えれるというか、趣味として捉えてもいいことは多分もうすでに高橋社長いろいろされてるんじゃないかなと思います。ただでもお仕事もねすごく忙しそうだし、でその中でできることとか、もっとやりたいなとか、もっと楽しみたいなっていう思いがあるのかなと思って、私はスタイフも引かせていただいていたので、高橋社長が楽しければ私はもう趣味がどうだろうとか、そんなことはもうどうでもいいというか、高橋社長が毎日楽しく、お仕事にも人生にも楽しく、過ごせているっていうの、言い方なんか変かもしれないですけど、楽しく過ごせてたらいいなっていう願いを込めて、あのジピちゃんとね共に、高橋社長の趣味にできそうなことを考えてみましたという、勝手な妄想会でございました。結局は言いたかったのは、エモンを語尾に使ってるから最終形態のエモンエモンを出したかったという、それだけのことでございました。さあ気を取り直してコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマペラさんからいただいております。ありがとうございます。細野アナ、神の手フッチー師匠、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。アミエモンが推し活しているタームレスの活動をリアルタイムでお話ししてくださるので、私も彼らをメディアで見ると注目してしまいますね。新しくグループを作るところから追いかけていると、グループとしても個々としても応援しろがまだまだありますよね。勢いのあるグループだけに活躍が期待できますよね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。もうね、おそらくなんですけど、タイムレスの今の状態って奇跡的な状態であるということはもう間違いないのと、もうすでにね、既存で走り出していたグループ、しかもね十数年前から走ってるわけですから、そのグループがですよ、 名前を変え、そしてメンバーが、1人2人と抜けた。でその3人のオリジナルメンバーの中に同じ事務所から、別のね、同じ時期をもちろんジャニーズで歩んではいるんだけども全然別の状態から歩んでいてグループ活動をしていない2人が加わり、ね、そして一般人から入っている3人と言われてもそのいつの2人は別のグループでアイドル活動をしていたりした経験もある2人と全く何もない経験値のない状態から入ってきた1人がいるっていうこの状態って本当に奇跡のような状態で、ね、多分今後これができるグループは多分ないと思います。本当にいろんなことがそのセクシーゾーン時代に起こっていてその時も本当に不憫なことがいっぱい起こっていてメンバー間での格差問題であったりとかその中でねメンタル面でちょっと病んでしまって休憩に入ったりとかグループもね5人でいたように見えて5人でいた期間が非常に短いというね特殊なグループであったこともありなんかねそのすごくポテンシャルが高いのにもかかわらずその事務所のその扱い方にもすごくね不憫さがあったところからその彼らがそのオリジナルメンバー3人が継続していくために今後も活動を続けていくために選択したメンバーを追加するというのもAKB さんとかいろんなね女性グループとかは常に入れ替わりがあるところですけど男性グループって追加メンバーを入れるっていうことにもすごく慎重だしで特にジャニーズなんかだと追加メンバーが入ったのってスノーマンとあとはタイムレスの2つしかなくってで外部からそのジャニーズを経て入ってないジャニーズのジュニア時代を経て入っていない子が入っているというのも特殊な状態なんですよね。それを受け入れてもらえるだけの体制を菊池風磨くんがいろんなバラエティ番組を出たりとかして自分で礎を作ったりとか事務所の人を納得させるだけの企画書をね何度も持っていって自分の力で、ねじ伏せて解き伏せて今の状態を作っているのでメンバーの追加に関しても本当に奇跡的な流れを作った子だと思うし今までも自分自身でいろんな開拓をしてきてでそれぞれに才能もあってでそれぞれがいろんな場所で培ってきたものが8人となってでいろんな形でねいろんな場所でそれが活躍してるとこれね見ることができないというか多分本当にそんなありえないことをやりてのけてしまっているので、それがね今後どういう風になっていくかっていうのも含めてでその中で成長していく本当にひよこ組とされる3人も非常にバラエティでもねもうすでに花を咲かせているというかいろんな才能を発揮しているしでそういう意味でも全く今までに見れなかったエンタメを見せてくれているのではないかなというところでやっぱり注目は、そのねタイムレスを好きな方だけでなくこのグループの形態の面白さみたいなものが好きな方でなくても追っかけても面白いのではないかなと思いますね。それぞれのこう歴史とかその背景を知って追っかけるのとテレビとかでねあこんな番組出てるなあんな番組出てるなって見て追っかけるのとでもすごく大きく違うんだなっていうことを私は嵐とかあとはそのタイムレスを追うことですごく感じることが多くてなので自分自身がね気になったグループでなかったとしてもこの子たちはどういうことをしてるのかなっていうふうにその彼らの背景みたいなもの、例えばウィキペディアとかもそうですけどどんな形で今の状態があるのかなっていうことを見ることが私は結構好きでそっちの方にエンタメ性を感じているタイプなのでなんかやってることを面白いなってそのまま見るよりも背景を知る歴史を知ることの方に結構重きをどんどん年を追うごとにそっちに重きを置くようになってきたかなと思ってその面白さ背景を知る面白さこれはもちろん西野さんとかのプロセスエコノミーと、同じようなものではないかなと思うんですけど背景を知ることでその人自身も巻き込まれてその人がなんかこう一緒にね 頑張っていっているような感じに感じてしまったりとか、背景を知ることでよりね近く感じて、なんかね我が子を見たりする時の成長を見守っているような感じっていうんですかね、そのくらいその近く感じるとやっぱり応援する気持ちとかもより強くなっていくので、背景を知るって本当にどの活動している方々にとってもやっぱり知られることって大切なのかなって思いますね。ハルプリマベーラさん、コメントありがとうございます。そして松谷さんからいただいております、ありがとうございます。細野アナ、ふっちーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみこさんからタイムレスを知り、いろんな背景や思いを聞けて、気づけばファンになっている自分、番組のランキングが1位なのもすごいですね、ということで松谷さんありがとうございます。いやでもね、私をきっかけに知っていただけたのなら本当に嬉しいなと思いますし、未だにねやっぱりねタイムレスのオーディションのタイプロをネットフリックスで繰り返し見ている方が多いこともあって、ネットフリックス上のランキングもずっとねもちろんね更新はされてないんですよ、新しいものは出てきてないのに、それでもかなり上の方にずっと再生数がある状態みたいだし、で他にもねYouTube もずっとそのタイプロの放送していた頃のアーカイブ動画みたいなものだったりとかがずっと回っている状態なんですよね。でずっと見ている人たち、繰り返し見ている人もいれば、新しくそこで刺さって今からねタイプロ見ますっていう方がやっぱり X 上に現れたりとかもしているから、それをねまたねタイムレスのファンの皆さんがね優しく見守ってるのもすごく素敵だなっていう風に思うし、でTVer とかのランキングって、その想像以上にその、出ている人たち、出演者にとって、その後の人生を左右するぐらい、再生回数ってめちゃくちゃ重要なんですよ。今ってやっぱりテレビを見る人たちっていうのは視聴者数がすごく減っていることもあって、TVer で見ていることの方が重要だったりするんですよね。テレビだとどうしてもその視聴数っていうのって、測っている世帯がランダムに測られているっていう状態なので、全世帯のが出てないんですよ、はっきりと。なのでそういう意味でも誰が見ているのかっていうのが明確に分かりやすい TVer の方が、で再生回数がきちんと明確に出ているものの方が評価としては大きくなっていて、しかも CM もね絶対皆さん見なければ先進めませんからね、そういう意味でも TVer はやっぱり重要な要素、 CM を流す側にとっても重要な要素になってきているので、そこでねランキング1位が取れるってやっぱり奇跡みたいなことで、再生数とかってねはっきり我々では見えないようになっているかと思いきや、 TVer ってちゃんとね明確に見える場所を作ってくれてたりするし、ランキングもねリアルタイムでずっと入れ替わるんですよ。で今ちょうどタイムレスのタイムレスマンの番組が1位に、バラエティ番組1位になってますけど、これもねめちゃくちゃ競合強いんですよ。火曜日の放送の、そのテレビ番組とかを見ていただけるとわかると思うんですけど、めちゃくちゃ競合がひしめき合ってる中でランキング1位取ってるんですよね。でその1位を取っている時の、私はスクショも持ってるんですけど、タイムレスマンが1位を取っていて、2位が月曜から夜更かし、3位がロンドンハーツで、4位がそれスノーマンにやらせてください、5位が世界の果てまで行って9で、6位が夫が寝た後に、で7位が、アメトークというふうにですね、もう競合だらけというか、もう名前を聞いただけでも皆さん絶対見たことある番組だらけだと思うんですよね。だからその中で1位を瞬間的でも取れるってよっぽどすごいことなので、これがずっとねある程度継続されていけば、今もうすでにね3ヶ月で時間帯も前倒しになっているので、これはねプライムタイムといって、皆さんが見るゴールデンタイムみたいなものですよね。そういうところにも時間帯がこうどんどん降りてくるのも、時間の問題なのかなというか、もうすぐにでも降りてくる可能性があるのかなと、そうするとちょっとゲストとかが出てきちゃうことで、タイムレスのみんなを見たいという方にとって ってはちょっと薄れる可能性はあるんですけども、時間が30分番組から1時間番組に変わる可能性もあるし、他にね、またさらに番組を任せてもらえる可能性とかも広まっていくので、まあ、そういう意味でもね、みんなでね、これからタイムレスの成長を楽しみに、していけたらなと思って、これからもお伝えしていくので一緒に楽しみましょうということで、松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ、株式会社アムール代表取締役社長細野隆さんが、参加されますマッスルバーイン本物屋8月17日開催の、リンクを貼らせていただいております。そして細野さんのボイシーもリンクを貼らせていただいております。ぜひねチェックしていただきまして、細野さんのボイシーは、ね、本当に学びだらけの、そしてねコメント欄も非常に盛り上がっておりまして、たくさんの皆様と一緒にね楽しめる放送となっておりますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして4月に発売されました魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらの書籍も間もなく1万部突破できるところまで迫っているということで、非常に素晴らしいですね。ぜひ皆様、細野さんの書籍もね、自分にとってめちゃくちゃプラスになるお話が満載なので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が企業5周年を記念して全国公演を行うツアーの、クラファンページ、ぜひね今のうちにご覧ください。リンクをね探すのにね多分大変な思いをされる方もいらっしゃると思うんです。プラットフォームからは探せないので、ここから入っていただいた方が簡単に入れますので、ぜひね、こちらから支援をよろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づきの多い動画となります。10組のパフォーマンスもグッとくるものとなりますので、ぜひ、ご購入いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣エラーという映画に出演させていただきました。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。私はエキストラではございますが意外と映っているので、ぜひ私を探していただいて、そしてねシェアしていただけたらめちゃくちゃ喜びます。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 SNS のまとめリンク概要欄に貼らせていただいておりまして、そちらの中に EC サイトを貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。